ごきげんよう、戸田誠です。
ごきげんよう、飯田理香です。
このポッドキャストは AV 女優で文筆家の戸田誠と少女写真家の飯田理香があなたと私たちのために作ってみた不均一が欲しい人のための場所です。はい、1月も1週間ぐらい経ちましたね。
経ちましたね。もう仕事始まるんですかね。
もうしてると思うよ、みんな。
えらい。
ひどい時4日ぐらいからやってるもんね、うん、まあ、みんなね。
あ、9日って成人の日だった気がする。
あ、そうかも。私今日成人式の不均一リスナーさんいるかもね。
依頼もらってますね、振り袖
撮ってほしいっていう。あ、ほんと。おめでとうございます。
撮ってるはずです。
成人の日でした。成人の日です。
おー、成人の日だ。
え、なんか私すごいそこが混乱してて、18が成人になったじゃないですか。
うんうんうんうん。あ、そうだ。
だから18歳からもう振り袖着てんの？
確かに。成人式ってどうなってんだろう。
成人式のタイミングって今みんな高3なんですか？
わかんない。
ね。そこが今、だから多分、空白の19歳いるんですよ。
あ
ー去年までは20歳で、
うん、
今年からは18歳ってなると、
はい、
19歳だった人たちが、来年20歳でやるはずだったのが、18歳たちが成人の日やるじゃん。
いつ自分たち
はやるのみたいな。の世代が。
やったことになってるみたいな人がいるのか。
一緒にやってんのかなみたいな感じの話をふわっと聞いた気がする。
そっかそっか。どうなってんだろうね。
ね。
なんかその辺の事情を分かる人いたら教えてほしいですね。
なんか、結構大きな区切りだから、なんか急にふわっと変えないでほしい。
そうだね。
呉服屋さんとか美容師さんとか、
ちょっとバタバタしたよね。
結構バタバタしたと思いますね。
確かに。
一応調べたんですけど、
うん、
一応2022年に成人年齢引き上げになるんですけど、
はい、
結論から申すと2023年以降もこれまで通り多くの市町村で20歳になる年に成人式が開催されると予定されています。
あ、じゃあ形だけなんだ。
18の成人って不思議ですね。お酒もダメだし、
かなりさ、
タバコも別に OK じゃないし、
めちゃくちゃいろんなことがこの18歳成人になったことによって乱れたじゃん。
なんかその書類とかね、なんかこう、
あ、そうそうそう、あの AV 新法とかに関わることとかも、うん、もともとは18歳成人になったから、今まで18歳、うんうんうん、19歳の子はあの出演ができてもなんていうか親の同意がないとダメだったっていうのが、うん、急に親の同意なしで OK になってしまって、うん、それやばくないってなって作られた法律だったりしたから、うん、まあ、いろんなことが乱れたんだけど、うん、18歳成人って不思議だね、うん、
不思議、う
ん、
一応成人式の時期やあり方に関しては現在法律による決まりはなく、
うん、
各自治体の判断で実施されていますが、うん、多くの自治体では1月の成人の日前後に20歳の方を対象に実施しています。
なるほどね。
成年年齢が18歳に引き下げられた場合においては、そもそも18歳の方を対象とするのか、高校3年生の1月という受験シーズンに実施するのか。
確かに
嫌すぎる。
確かにやばすぎ。
2022年度は3学年分同時に実施するのか。そうだね。ださっきのその空白の人がいるのでっていうところは指摘されています。なので、まあ、自治体によるっていうのが今のところの成果になりそう。
だから式自体は20歳でやるのがいいんじゃないのかね。
さっきの受験シーズン、
ね、受験シーズンにやられる
の1月
はね、
1月のしかもなんか9日とかに
やる。めちゃめちゃセンターがどうのとかの時期じゃない。
ふざけないでほしいよね。
センターじゃねえんだ
よ。着物着付けてる間に勉強してんだよって話だよね。
同窓会って気分にもならないしね、18歳
ならないです
ね。そうだね。私さ、成人式行ってないじゃん。
はい。
同窓会も行ってないじゃん。
はい。
てか同窓会って行ったことないんだけど、行ったことあります、はい、お二人。
高校のクラスの同窓会は、
うん、
割とあるね。
同窓会って何すんの？
僕ないかもしれないです。
お、やった仲間。ま
あ、うちのクラス独特だからね。
なるほどね。
3年間一緒で、
うん、
普通にただ飲み会だけどね。
飲み会。
ただ成人式の同窓会は開催されてただろうが、特に連絡がなかったので行ってません。
なるほどね。私連絡先知らないからさ、みんなの、うん、消しちゃったから全部。誰も私の連絡先知らなくて同窓会の連絡できないっぽいんだよね。
そうだよね。
って思ってんのは私だけで、単純にハブられてんのかな。
知りません。そんなことないと思う。そんなことないよ。
本当？
いやでも連絡先わかんないはマジでありますよね。
うん、連絡先はねわかんないと思う、消してるから。
いや向こうもわかんないみたいな。
ああ向こうもね、うん、多分わかんないと思う、消息不明にしてるから。
だから戸田さんかっこ本名の方は、
はい、
あれって誰か連絡先知ってるみたいな、いやちょっと誰もみたいな
感じだと諦めるよね。
そっか、行ってみたかったな同窓会。
じゃあ保健室の次のテーマは
同窓会に。逆にそろそろ
同窓される、
同窓されるシーズンとかではなんだよ。
同窓ってどういうタイミングなんですか、成人と、
まあ、10年後ぐらいとか、
10年後ぐらい
してから、
あと先生が定年されるとか、
ああ
担任だった先生が定年されるとか、還暦になるとか、
そんなこと関係あります？
いやだから口実が必要じゃないですか。
なるほどね。
同窓会大体口実ありきですからね。
そっか。
あとタイムカプセル、
結婚式ですよね。結婚式がほぼ同窓会みたいな感じありますよね。
ああ、そっか。
全然ピンときてない。
友達みんな結婚しない感じの人しかいなくて。
でもその方がいいですよ。
まあね、
そうだよね。私、赤の他人、赤の他人って言っちゃった、友達のこと。他人にさ、ご祝儀払ってもしょうがない。何言ってんだろう。
いや、なんかでも本当にご祝儀って高いじゃないですか。でもあれって、みんなが結婚するから前提なんですよ。
そうだよね。私があなたに3万円払ったの、そうそうそう、私の結婚式の時にあなたが3万円くれるからだよね。
そうそう。そうそう。
だから結婚しないくて、
そう。
同窓会に、違う、結婚式に出まくってる人っていうのは、マイナス3が積み重なっている状態。
そうなんです
よ。このマイナス3をどう取り戻す？
ないないないない。
取り戻さないと。
ウェディングマーケットでは取り戻せない。
成人の日なんで、もうちょい明るい話題ないですか？
成人おめでとうございます。
おめでとう。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
新成人に伝えたことありますか？
いや、でも20歳になったかなんないかってそんなに重要ですかね。
まあでもなりたくなかった気はする、私は。
でもそれって世の中が二十歳になったら何かが変わってしまうっていう呪いをかけてるからだよね。
そうですね。あと私的にはお酒飲まなきゃいけなくなりそうなのがすごい嫌だった、
ね、それは実害だね。
そう、まあ飲んでないけどね結局ね、うん、強い意志、
強い意志、
つまり前回と一緒で新年になったら何かができるんじゃないかと同じようなノリってことですか。
そう、まあそうやって区切らないとこうのっぺりとダラダラと続いていく人生という長い道のりは、なんかうまいこと区切ってここでこうこれからやってくぞって気持ちを盛り上げたりとか、
うんうん、
あ、二十歳になったらこうなっちゃうからこうやっとこうとか、何かこう理由をつけ、さっきと一緒だね、同窓会も理由が必要だし、理由をつけないとなんかこう張り合いがなくなっちゃうとか、うん、いろんな理由があるんだろうなとは思うんですけど、二十歳になって何か変わるかな。
まあ変わりはしないっすよね、それで言うとね、う
ん、なんか世の中が二十歳になったら大人になんなきゃいけないぞバンみたいな、
うん、
いろんな圧をかけて、なんならこう二十歳になるぐらいの頃には自分がどうやって生きていくかが分かっていないといけないんじゃないかとか、何になってどういうライフプランを立てていくのか、うん、あるいは何か目指すものがないといけないんじゃないかとか、うん、いろんなプレッシャーがあるけど、20年生きたぐらいで分かるかなって思うんですよ。
分かんないよね、
自分がどこから来て何をすべきか分かんないよなと。分かってない人ばっかりじゃないですか、20歳の状態って。自分分かんなかったしって考えると、なんかそういう人たちにお前大人になれ、成人だぞっていうプレッシャーがありすぎる世の中っていうのはちょっと窮屈なんじゃないかと思ってて、一生あなたでいればいいんじゃないですかねって思うし、なんかおのずとこっちに自分は呼ばれてる気がするっていうのが見えてきたり、あ、自分はこれがもしかしたら伸ばして勉強してやっていった方がいいんじゃないかっていうのが見えてきた時に自信持って歩めばいいだけで、それが50歳とかの人もいるし、
うん、
70歳になってやっと見つかる人もいるし、それは早ければいいってことでも何でもないので、うん、それまでの経験も全て最高なので、全然いいと思いますよ、うん、ただ、まあ、成人式っていう理由付けがないとできない同窓会とか、振り袖着て可愛い写真撮ってもらったりとか、そういうのは楽しみたかったら大いに楽しんだらいいと思います。 終わり。
ありがとうございます。
ありますか？二十歳の人に伝えたいこと。
あ、なるほどね。
おお、それ喋る前に僕はなんで20歳だけそんなに区切りでやられてるのかの方が不思議だなと思って聞いたんで。
確かに。
ていうか30歳40歳ぐらいの人の方がやった方がよくないですか？
やった方がいいね。30歳40歳ぐらいの方が自分の区切り分かんなくなってる人いるよね。そうそう、
てか区切りないよね。なんか社会人になってからって区切りあんまないですよね。なんか
確かに。
すげえ結婚するかぐらいしか区切りなくないですかね。
そうだよね。そっから先はもう結婚するかしかなくなってくるし、ね、今度結婚したら、なんか、例えば子供が生まれるとしたら、その子供の行事になってしまうから、その人自身の区切りがなくなっていっちゃうし。
確かに。
やった方がいいな。
ってことは20歳以降からダラッとしてしまう可能性もあるですからね。
区切りないなとはマジで感じますね。うん、22、3で、そのフリーになってから。
30歳最高パーティーとかやった方がいいんじゃないですかね。
30歳ぶち上げパーティーぐらいの感じがいいですよね。
そうですね。
市でお金出すんで、30歳の年の人は来てもらったら、基本的にはぶち上げですみたいな。
カニとか食べていいよって。
食べて。うん、カニと、
カニと、
ただ、その市区町村の名産品と、
そうですね。佐賀牛とかね。
佐賀牛とか。
さっき M1 の景品見ちゃったから、ね、優勝商品見ちゃったから、佐賀牛って言って。ね、佐賀牛とか、ね、お肉とカニ食べて、
お酒飲んで、
お酒飲
む人は飲んで、
うん、飲まない人はジュース飲んで、
っていう、
ぶち上げクラッカーパーティーした方がいいですよ、ね。
ただし、もう30歳だよ。
うん。
何とは言わないけどみたいなことを、
まあ、30年生きてどうでした人生ってこれからどうするっていう、
へえ、
で俺たちみんな30イエーイってやるパーティーは、それは40でもやった方がいいな。
そうですね、
40は手巻き寿司パーティーにしません？
だんだん
無視されたさせて40歳は手巻き寿司パーティーがいいと思います。
あっさりさせていくってことでしょ。
だんだん、はい、あの重くないんで手巻き寿司なら。
40ってそんなにやられてる？
胃が疲れてないかなと。
だんだんフルーツが豪華になっていく。
あ、そうですね。フルーツメインでね。
肉の脂が減っていってね。
そう。肉もさっぱりしたやつになってい って、
うん。すごくいいと思う、うん。そうですよ。
やった方がいいな。
なんかだ、20歳に対して押し付けられてるプレッシャーが激ヤバです。
20から定年長くねっていう。
そうですね。
そここそが人生の一番うまいとこじゃん。
そこ、そうだね。
脂身じゃん。
二十歳だけお祝いされて、いや確かにね。
大人ですよね。自己責任頑張ってください。自分で自分の生きる道を探してくださいね。自分探しの期間も終わりなんでって二十歳で言われるんだよ。早いよ。今やっと自分が今までいた場所変かもって気づき始めるかめないかぐらいだよ。
二十歳でね。
うん、
でも20歳がその大人になるっていうものの区切りって、多分その、元服って、
あ、はいはいはい、
昔のしきたりで20歳になった時に、はい、その大人の仲間入りみたいなので元服って言葉がありましたけど、うん、
ありましたね。
あの多分ですけど、あの平均寿命がそもそも50歳とか10歳ぐらいの時の20歳だったら、確かにまあ残り30年しかないんで、
はい、30年ようや
れ、まあぼちぼち大人だよねとか、うん、まあ、女性もね13歳ぐらいで結婚出産してるような、
うん、そうですよね、その
世界観なので、
考えたらまあ二十歳は確かに
まあまあそれぐらいだよね。だけど
それこそもう30ぐらいの感覚だったんじゃないんですかね。
だと思います、多分、うん、30とか
当時だよね、
うん、だからそうするとこうだいぶまあ分かりやすいっていうか、うん、だけど今言ったようにこう80まで生きる時の20からの60年間長くね問題はあると思うので、う
ん、
う
ね、80まで生きるのにさ、20で人生全部
なんかね、いい感じ
これからあなたの自己責任ですよ、よろしくいい感じにっていうのは、なんかそういうのがあるから、例えば30、40、50とかになった頃にやりたいこと見つかった人とかが始めづらかったり、あるいは定年になって時間ができてやっと、あ、自分はもしかしたら本当はこう行きたかったかもしれないとか、なんかそれこそ自分のセクシャリティに気づく人もいると思うし、本当はこう行きたかったなとか、やりたかったこと、趣味とか夢を見つける人もいるかもしれない、住みたい場所をそこから見つける人もいるかもしれない、その時なんか今更感があるの嫌だよね。
うん、そうですね、
長いじゃん、だって60からさ、80、90も、
うん、いや今下手したら100ですよ。
60から100まで生きたらさ、生まれてから20歳までのより全然長いんだよ。
そうですね、
ってなった時に、なんか20年ごときで何を言ってるんじゃと。
でもなんか何でしたっけ、体感の折り返し35とか言いません？
え、怖っ。 え、そうなの？
なんか年々早まるじゃないですか、その。
はいはい、1年間が
短くなる。1年間が短くなる。そうそう、体感の人生折り返しが。
まあでも実際にある時間の数、量は変わんないからね。
まあまあそうなんですけどね。うん、ただ、確かにこの数年はバカ早かった。
バカ早いですよね。でも私、今年は、なんか質量上げていくつもりで写真撮りまくってたんで、長かったです。
私もやっぱ引退の、引退までの最後の1年って言っちゃってたんで、とにかくずっと何かしてたので、そういう意味では密度濃くて長かったですね。密度上げたら長くなるのかもね。
そうそう、それはあるある。
うん。
物理法則である気がする。
え、密度ってどうやったら上がるんですか？
いろんなことをするじゃない。
とにかく毎日？
うん。
昨日と同じように生きないみたいな話です、う
ん。確かに昨日と同じがほぼないみたいな。
あ、
やった。そうするとなんか振り返った時にあれもこれもあれもこれもあれもこれも今年やったんだって思うと、うん、
はいはい、
なんかいっぱいの時間があったような気がするんです、うんうんうん、まあ一日で考えても予定が朝からみっちりいろんな種類のやつが詰まってる。誰々と打ち合わせして全然別件の人と会ってで昼に映画を見に行ってなんかちょっと食べたかったお店に見に食べに行って買い物をして夜また別の人と別件で打ち合わせしてってやったらすっごい長く感じ、そういうなんかそういう予定をこなせた一日ってすごい長かった日に感じるんだけど、はいはい、起きて朝なんかスマホ見てツイッター見てあのなんかお風呂にダラダラ2時間ぐらい入ってでコンビニ行ってアイス買って食べてなんか歩いて帰ってきたらなんか眠くなったから寝て、ちょっとテレビとかつけたけどあんま面白くないから消して寝たみたいな日ってすっごい短いんですよ。
なるほどね、うん、短そう。
短い。
なんか途中なら、なんなら僕途中で飽きてましたもん。うん、アイス食ったぐらい時点でちょっと飽きてたもん。
自分も飽きてんだよねそれも。
確かにね、
その日って、はいはい、って考えると、まあ別にそんな密度濃く生きなきゃってことでもないですけどね。う
ん、それはそれでなんかちょっとね、息苦しさ、ね。
あと隙間がないと思考が泳がないから逆に考えが進まなかったりもするし、うん、それは対価とも言えるかもしれないし。
隙間欲しいね。
そう、私ほんと思考の隙間ないとちょっと無理なんで、人による。
いやでもなんかすごくわかりやすいですけどね、その密度の濃く仕方みたいな。
うん、
ちょっと体力あるじゃないですか。
うん、
20歳ぐらいの方が、ね、体力だけはガチで落ちてくんで、
確かに
こればっかりは本当に僕
も体力だ
富に感じます。それは
だから利点を生かしてほしいよね。
確かに
体力今あるから動きまくっとこう
とかもいいし、昨日と同じようにしないとかもそうかもしれないし、
そうですね、ちょっとは無理が効くからね。無理しすぎるとあの体って壊すと戻すのが本当に大変なので、 もっと大きなあの理想を割かなきゃいけなくなるので大変損するんですけど、壊さない範囲だったらちょっと無理が効いたりとかするのも20代だもんね、
う
ん、
確かにね、
うん、
そう思うと今年思ったより自分まだ体力あるなって感じでしたね。
そっか、
うん、
いいことだよ体力があるのは。
でもこっから落ちる一方ですからね。
脅しだ、
うん、
いや本当そうですよ、
うん、
酒はどんどん抜けなくなり筋肉痛はどんどん遅れ、
代謝が悪くなるの怖いんだよね。
朝晩寒くて起きれなくなり、
代謝はでもパーソナル始めてから上がりましたけど、
ね、
でもやっぱもともと代謝が本当に悪いので、
そうなんだ、
これ以上下がっていったら本当に私は生きられないかもしれないってやっぱ思って、全然20代前半で思ってました。すでに代謝悪かったからこれ代謝がどんどん年を重ねて落ちるっていうのそれだけが怖い。カレーのうち
代謝
代謝だけは怖いよ。
生姜陽明酒温泉ですね。
陽明酒飲むとめっちゃ良くなりますよね体調。私本当一時期超ハマってて、陽明酒飲むと冷え性も全部なくなる。
冷え性かなり取れますね。
指先足先寒くない、肩も凝らない。
へえ、うん。
ただちょっと味が癖ありますよね。
まあ、
ちょっとちょっとなんか癖の強いシナモンみたいな感じで急に飲めなくなるときくるんですよあれ。最初はこのぐらい余裕って飲んでたんですけど、急になんか変な味しかそれから飲んでない。
ちょっと味覚がまずって、ね、
そうそうそう、なんか変になれちゃった、
うんうん、
でもそれって必要じゃなくなったんじゃない。
ああそれもあるかも。
漢方とかもそう、必要な時は全然味違和感ないのに、
ね、
だ私永遠と五蓮さん何にもまずくなく飲めますもん。
必要なんだね、
ずっと必要だから。
そっかそっか、
必要なものはまずく感じないって
って。
よくできてるよね、体がね。余命酒再開しようかな。
確かに。
結構やっぱ体調は良かったんで、飲んでる時は。一日ちっちゃいキャップ一杯。肩こり治る。
大体血行の問題ですからね。
そう。血行が悪いと全てが悪くなります。なんか気持ちも沈む。
いやそれはあります。あと自律神経です。
自律神経良くなくなる。
今年20歳の子が聞いてると思うとゾクゾクしますね。
そうですね。
何言ってるか一
層分かんない。今年20歳のみんな。
確かに分かんないわ。何言ってんだろう、この人。やばい。やばい、おばトークになってる。
いや、それを10年後に思い出してほしいんですよね、だからね。
たまにはいいじゃん。
聞いたーってなるから、
おばトーク。
おばトークする。
みんなおばになんだから。
いや、こないだね。宮崎葵が通じなくてびっくりしたんですよ。
宮崎葵が通じないだと？お前、ソラニン歌う宮崎葵見たことないんか？
ないんでしょ、ね、
ティーンに、そう、ないと思うのよ。確かに、でも、ないわって、ソラニンあなたいくつよみたいな話だから。
そうだわ。
ないんか！
ソラニンって何年ですか？
いやー、もう全然前ですよ。ソラニン。下手したら。
結構前だ。10年以上前じゃない？
だって絶対2000年代初頭ですよね。
だから、赤ちゃんなのよ、ね。ベイビーなんだよね。
2010年です。
あ、まあまあ、まあまあうまく歌えちゃってる。まあまあうまく歌えちゃってる。ダメ？
バレる？これ曲目。
流せない。このポッドキャスト流せないってなっちゃう。
さらに映画は2010年ですね。だからもう13年前です。2010年です。
やっぱ！
だ13年前なんで、そりゃ20歳の子7歳とかですから。
最近撮った子14歳だったんですよ。
あ、じゃあ1歳です。
1歳。
1歳。
それ伝わんねえわって感じ。
1歳の子に空には伝わんねえ な。
このカット宮崎葵っぽいみたいな感じで言ったら、キャトンみたいな。
伝わんない。
でも宮崎葵なんて今でもアースミュージック&エコロジーの CM やってんじゃないの？
でもそのなんかこう、例えた像とよりも大人だからもう宮崎葵が。
そっか。
あとアースミュージック&エコロジーのあれが宮崎葵だって分かってないと思う。
それああ、アースミュージック&エコロジーの人だと思ってんのかな。
アースまだ宮崎葵なの。
私がアースミュージック&エコロジーだったら宮崎葵を採用し続けるね。
確かにね。
うん。アース。
どういう
ミュージック&エコロジー。私本当にずっとさ、忘れてた疑問を言うね。アースミュージック&エコロジーってブランド名。すごくね。
そうっすね。
アースミュージック。
なんかさ、気づいたら高校生ぐらいの頃さ、気づいたら周りみんなアースって呼んでてさ、私はアースミュージック&エコロジーみたいな服を全然いいと思ってないので着たことないんですけど、うん、アースミュージック&エコロジーってすっごいブランド名個性的なんだけど、服は着やすい服じゃん。
うん。
なぜアースミュージック&エコロジーって名前にしたの？
確かに。
うわ、アースミュージック&エコロジーの CM の宮崎葵かわいいな。なんか結構最近までやってそうじゃないですか？
ね。
まあまあ大人の宮崎さんが。
で
もま
あすごいミューズな感じでしたよね、あれはね。
完全にね、だから宮崎葵さんになりたい人がアースミュージック&エコロジーを着るっていう形でした。井田さんが寝てますけどね、今ね。夜10時、
ね。夜10時回りましたからね。はい。はい、
アースミュージック&エコロジー下りで思考が止まりました。はい、ちょっとよくわからなくなって思考が止ま
った。そっか、でも今の人に宮崎葵的なさ、良さを伝えるには、なんて、誰に例えたらいいわけ？
広瀬すずちゃんとかですか？
ちょっと違くね。
これもちょっと
ずれて
るちょっと違う。もしかして。
広瀬すずさんも、
ちょっと
違う。わかんないのか。
ちょっと宮崎葵、あれ？広瀬すずさんより下の世代ってこと？例えるべき。
下だね。ちょっと下だと思う。
浜辺美波さん。
ああ、確かにね。
ぐらいならわかるよね、多分。
わかると思う。
だよね。
わかると思う。
でもあの辺になるってことですもんね。
でもそういう子たちから、その世代の子たちから、テレビに出てる有名人に憧れてるみたいなワード出ないんだよね。
ああ。
じゃあやっぱテンチムに似てるとか言った方が喜ぶんかな。
テンチムもわかんない。
テンチムでいいかわかんないけど、そういうことでしょうね。
なんか、ごめんね。私 YouTuber テンチムとヒカキンしか知らない。
そうそう、YouTuber とか TikToker とかインフルエンサーみたいな方に。
に例えた方がパッとわかるし、喜ぶ、
うん。
それは勉強だね。
でもまあ見ないですけどね。
これから飯田さんってどんどん通る子の年齢離れていくと思うんだよね。
そうですね。
うん。ってなった時に、 なんて言ったらいいのかね、
うん、なんか何話せばいいんだろうなとか思ってたけど、うん、現場行ったら別にいくらでも話せましたね。
あ、本当？
なんか写真とか、うん、僕の仕事ですけどインタビューとかはあんまりないんですよ多分、
うん、意外と
そうそうそう聞くことが、うん、やることが、うん、ある、はっきりしてるじゃないですか、
うんうん、
その別に僕が何歳だろうが、うん、相手がやってることに対して聞くみたいな状況だったらそんなに、うん、なんかこっちが卑屈にならなければギャップないんですけど、うん、
はいはい、
その子自身の興味関心とかになった時 に、
ね、
うん、あ、ギャップは出るなとは思うんですけど、うんうん、
完全にフリートークになっちゃった時が
そこ大変でしょうね、うん、
確かにね、これとかこれとかこれとか好きでって言われたその全部がわからない
そうそうなるとは思います。だから
そもそも何のジャンルっていう風にそうそう
今何の話してんだろうってなった時が多分ギャップなんでしょうけど、だからまあ埋められるんだったらそれはできるじゃないですか、
うん、一番流行ってる作品ぐらい見とくと基地かもしれないですね。
本当にだから、なんかちょっと前で漫画の知識止まってる人が、いや、最近チェンソーマン好きだとか、仮に言われたときに、うん、いや、チェンソーマンみたいな感じになっちゃうときついですけど、
そうですね、
普通にずっと好きで読んでれば、うん、ああ、やっぱそうだよね、うん、ってなるのは、まだ、うん、ほら、ギリできる
そうです
はずなんで、
なんとなく最新作で何が流行ってるのかぐらいは見とくといいかもしれないですね。
それでさっきみたいな、その TikToker とか YouTuber とか、はい、結構個人の趣味思考が強い。
うん、
ジャンルになってきたりとか、こう分散していくとやっぱりキャッチアップ難しいっすよ、ね、はい、
そうだね。
音楽もそうですけど、
多分音楽とか今
一番難しいんじゃないですか。
10代の子とかに何好きか聞いたら多分一つも分かんない。
あー、でもなんか今基本 Spotify とか、うん、ああいうのってなんか曲の出会い方が単発だったりするじゃないですか。
うんうんうん、
とか意外な部分普通に知ってたりとか、
あ、
意外と出会ってたりとかするから、
確かに、しかも一曲だけ知ってるとか
多い。そうそうそうそう、なんかそこの、うん、すごい脈絡がないんだよね、出会い方に。なんか
それわかる、うん。
で、脈絡ないですよね、なんか。
僕、あっぱれってアイドルの一曲です。
はいはいはい。
脈絡ない脈絡ない。
そう、TikTok バズりまくってるから知ってると思います。
あ、でもだから本当そういう TikTok
曲が流行るだもんね。
うん、曲で急に、なんか海外アーティスト人気出たりとかありますよね。
TikTok で一曲だけめちゃくちゃバズってるのに別に収入にはつながってないアーティストって絶対いますよ
ね。いますね。
いると思いますよ、全然。うんう
ん、なんかこんなに一曲だけバーって使い古されていくのに、うん、他のは聴いてもらえない、うんうん、でもみんなその自分の曲を使って可愛い動画撮ってるみたいな。
難しいですよね。
人の感情を知りたい、そういう人リスナーさんにいたら教えてください
いるかいるか
TikTok で一曲だけバズっちゃってちょっと複雑な気持ちのミュージシャンの方。
でもアイドルさんとかいそうですけど、
ね、いそうな気がする。
さっき言ったアパレットパピペポポップっていう、
うん、
そう、あのアイドルの曲はあるんですけど、はい、それは今すごい、
へ
ー、収
録時点ですごいバーって流行ってる
バズってて、
へぇー、アッパレ、アッパレか、
知ってるか。ミルクで乾杯、レンジで、レンジでチンしてあったかーい、
なんだそれは。私あの YouTubeに出演させられている、あの自分の
させられている
専属メーカーの、あのファルナさんっていう専属してるメーカーのね、YouTube チャンネルがあって、あのずっと延々と料理をさせられて、料理ができなさすぎて料理をさせられて、料理ができないというところを面白がられるって YouTube にずっと出演させられてるんですけど、なんかそれの流れでその現場で、あの TikTok どうしてもその我々の YouTube チャンネルで TikTok のとこに開けたくてって言われて、わかりましたって言って、やっとめちゃくちゃ難しくないですか？やったことあります？
ちょっとだけあります。
めちゃくちゃ難しくないですか？
いや難しいと思います。
本当にできない。なんかこんなことを山ほど撮って毎日アップしてる TikToker はすごいすごい偉い、頑張ってる。
でも20歳ね、今日のテーマ一応成人式の日なんで全くあれかもしれないですけど、
はい、
20歳は TikTok も やるだろうし、
そうですね、
これから10年なのか5年なのか分かんないけど、どうしようもあるだろうし、
どうしようもあるだろうな。
うーん、
あとまあ20歳ぐらいから女の子は特になんか何歳であってもなんかもうそんな年なんだねとか、もう始めるの遅いよとかで、逆にそれ以上上の人からはなんかまだまだ若いね、うん、両方言われて、じゃあどうすりゃええねんってすごく思うと思うんですけどマジで全部無視で大丈夫なんで。 あの、90歳から新しいことを始めてもいいし、うん、今すべてを使い尽くしてもいいし、どっちでもいいから。
就職しなきゃとかもね、うん、襲ってくるけど。
でもちょっと無茶ぶりですけど、戸田さんも飯田さんも、まあ、20代が終わる。
はい。
終わりに。みたいになってくると、
はい、
そうそう10年の振り返りが多分できるんじゃないかなと。
私余裕で20代終わってますよ、
うん、ああまあまあそうですけど、
うん、
でもそれで言うと、まあ、ざっくりね、
20代を振り返るとどうだったか
みたいな。だいぶだってほとんどフリーランスとして皆さんは過ごした10年でしょうし、
う
ん、
確かに飯田さんはそうですね、20代をほとんどフ
リー、飯田さんもデビューから5年6年なんで、
はい、そうですね、
半分以上
かなりの時間を、
ね、してきたわけなんで、
そうですね、今の職業で過ごしてきてですね、まあでも本当にやっと自分が見つかるぐらいですねって思います。20代やってやっと、
確かに
やっとやっとです。それまではやっぱ右も左も分かんないし、自分が何をすべきかにも確信が持てなかったり、周りの声にこう迷っちゃったりとか、そもそも自分、そもそもなんか育った環境とかがあんまり良くないと自己肯定ができる状態、だから自分がの、自分の望みを自分が聞いてあげられる状態になるまでに、なんか海の底500メートルぐらいから這い上がる作業とかで20代終わったりするの余裕であるんで、本当になんか人によります。どこまでいけてるか、この段階でどこまでいけてるか人によるし、あのハンデもあるし、特技がありすぎてガーンって飛躍しちゃってどうしたらいいか分かんなくなった人もいるし、うん、それぞれのスピード感が違って、何が、何より何の方がいいとか正しいとか、あの本当に誰にも決められないから、
うん、
うん、なんかそれこそさっき展示で保健室聞いて、これから就活なんですけど、こう自分っていうものがなくて、ずっと、
はいはいはい、
自分がどういう人間、どうしたらいいのか、うん、ずっと分からなくて、だから保健室ですごく芯がある言葉を聞けて支えになってますって言ってた方とかもいて、なんかあの、なんかその自分がないって、こう自分がめっちゃありそうな人を前にすると、自分は自分の確固たるものがないなって悩んだりするかもしれないんだけど、でも確固たる信念がないこともその人の良さだと思うのね、私は、うん、
柔軟ってことです
か、ね、そう、柔軟ってことだし、なんか可能性が全てあるし、本当、うん、あの芯があって、あの自分を持ってるように見えてる人って、それはそれなりに嫌なとこめっちゃあるから、これはあの私がそうだから、
分かる分かる分かる分かる
その分の嫌なとこってあるじゃん、
あるあるある、全然ある。
でそれによる嫌な思いもあるし、それによる損もあるから、なんか
ある、
なんだかんだでみんなそれぞれの良さでいいと思いますよ。自分にないものにね、いいなって思う気持ちあるから。だから私もその人の話聞いて、あ、こんな優しい雰囲気の人になれたらいいなって、私もそう思いながら聞いてたし、ちょっとないものねだりってね。
ないものねだりしますよね。
でもまあそのないものねだりして何かに憧れてる時間もハッピーだったりもするし、なんかそれぞれの良さでどうあらなきゃいけないとかはマジでないからいいんじゃないかなと思います。ざっくり。
ありがとうございます。
本当にでも何、どこにも向いてないこと言っちゃいました。
いや、でもすごくいいと思いますよ。その、うん、僕もその一応就活とかをやった時のことを振り返って思うと、急に、うん、あの22ぐらいで、21か。
うん、
で、まあ、もしくは高卒の子なら18くぐらいで、うん、こう自己分析しろとかね。
いやだよね。あり
ますよね、自己分析。
言われるじゃないですか、うん、何やってきたんだとかって言われるんですけど、うんうん、まあそんなに大差はないはずなんですよ、
う
ん、その多くの。学生において、 で得意体験があるからといっていいわけでもないんですけど、うん、そのだから実はそんなに差がないっていうか、みんな基本的にいい人だったりするんだけど、
うん、
そのそれをこううまく優劣つけてとか、自分のアピールうまくしゃべって何かをするっていうことに価値が高そうな感じになる、うん、あ、別に価値が高い低いでもないしって、あと、
うん、
あの就職うまくいくいかないって、
うん、
なんか
魅力うまくやれたかどうかだし、魅力が伝わったかどうか
そ
う
そ
う
そ
う、うん、
その人に価値があるから就職できるわけでもないじゃないですか、
うん、
でもなんかそういう風に なったりとか、
あと自信失うし
ね給料高い安いとかもあるんですけど、
うん、
あのまあちょっと先に生きてきて思ったこと一個あるとすると、給料高い安いとその人の価値低い高いは全く関係がないっていう、
はい、今本当あの壁に貼ってほしい 壁に貼ってほしい、全員。
申し訳ないですけど、
本当にそうですね。
本当にそう。
本当にそう。
それは本当にそう。
これ、単純で、その給料の高って、その仕事が動いてる経済システムの中のことでしかない
っていうか。そうですね。それのどの位置に行けちゃったかっていうだけだと思う。
そうそう、だけだったりするから。
で、自分のこう、適性がたまたま、その、給料が上がりやすい、うん、業界のシステムの中にはまりやすかっただけの、うん、まあ、もちろん努力とかもあるかもしれないけど、それはなんか努力さえすればどうにかなることではないし、努力しなくて高い給料手に入れてる人も全然いるから、
そのレールに乗れちゃったらいけるから、
うん、全然いる、有利不利があって、
そうそう、ね、業界自体がそもそもそういうそのたくさんお金を生むような仕事をしてない、うん、まあ、別にいい悪いじゃないです、これはっていうこともあるんですよ、うん、
めっちゃあります
よね、扱ってる商売自体がそんなにこうドーンってお金が増えるタイプじゃなくって、うんうん、割とこう堅実に やるから、これぐらいの全体感としては、まあ儲けも含めてこれぐらいのビジネスサイズですよね、うん、から、じゃあ給料ってこれぐらいですよねとか大体分かりやすく決まるわけじゃないですか、うんうんうん、だからその何ですか、そのアラブの石油王の話と一緒で、だから石油が使ってりゃそれは金持ちになるよねと同じで、
はいはいはい、
まあ石油ホルダーもいろんなものあると思うんですけど、うんうん、別にその人がアラブの石油王会社にいるのか、なんか同じような仕事してるけど、うん、なんだろう、もうちょっとこう、すごい、すごい安い、何か、石油までいかないようなものを扱ってるから、たまたまそうなってるだけっていう。
うんうんうん、
だけど、それは本当にただそれだけの価値だったりするので、
うん、その人自身の人間としての価値とは関係がない。また別の軸がある。だからそれイコールで自慢してくる人とかもいるけど、そういう人は本当に浅はかというだけだから気にしないでほしいし、うん、
方がいいよとか、
うん、
よっぽど後でいろんなことで悩むだろうし、
うん、
その方が、
いや、そうなんです、なんかなんだろう、偶然こう自分という存在には何ができるのかとか、自分とは何なんだろうっていう風に悩まずに住むレールに乗ってこれた人って、うん、
はい、
もっとずっと先で、なんか例えば40代50代になってきて、ずっと自慢だった体力とかが衰えてきた時とか、あとずっとそばにいてくれたイエスマンの部下が離れていた時とか、何かどこかでほころびが出た時に、
うん、
一度も自問自答しなかったっていうことがむちゃくちゃ大きいわだかまりになるというか、そこでものすごく悩むことになるし、その時点で悩んでも取り戻せないものって山ほどあって、それの方がずっとやばいから、早いうちに山ほど悩んでるとかは全然財産だし、人生がうまくいかないことがあったってことも財産ですよね。
なんか、僕なんか最近その、一個だけ思い出した話をすると、
はい、
最近読んだ本で、うん、読んだ本の中に出てきた一節なんですけど、
はい、
なんかマルティン・ブーバーっていう、
うん、
哲学者だったかみたいな人がいるんですけど、うん、その人が経験について喋ってる項目があって、
はい、
でこれはその著者の意訳だったんですけど、経験というものは世界と自分の間に起きることではない、経験とは人間の内側に起こることであるっていうことを言っていて、つまりその何々をしましたっていうことって世界と自分の間にあることじゃないですか、
うん、
つまりなんか、まあ今日みかん美味しかったな、みかん美味しかったとかは、
ね、
自分の外側とみかんの間にある多分話だと思うんですよね、はい、俺が美味しかったっていう事実なんで、うん、これはまず経験じゃないんですよ、
はいはいはい、
経験って何かっていうと人間の内側に起こることなんで、
うん、
例えば戸田さんがこのめっちゃうまいみかんを食べたことによって自分のみかん感とかが変わるっていうことが経験なんですね、
はいはいはいはいはい、
だから人間の内面に対して何かが変化が起きて初めて経験であるっていうことを、まあ、言ってるんですよ。
それはそうだね。
そう言われたらそうだななんですけど、結構その何々したっていうこと自体が経験だと思ってるうちは経験じゃないぞと。うん、
なんか結構すごいそれ正しいと思ってて、うん、就活の時とかにそれこそみんなそんなに人生変わんないじゃないですか、22歳ぐらいの頃、うん、っていう時に自分のなんか覚えてもらおうとかプラスのことを作ろうとしてわざわざボランティアに行ったりとか、
はい、
なんかサークルでサークルのリーダーをしていてとか、その言うためにやるみたいなのって、
はいはい
はい、なんかそれが自分の経験になってたら、そのボランティアをしていたことを出さずとも多分その人自身に現れてるから、なんかサークルでこのような活動をしてっていうよりもっと どう感じたかとかの方とか、それによって自分がどう振る舞うべきに変わったかとか、そっちの方をちゃんと自分で分かってないと多分形だけになっちゃうんですよね。
経験になってないってことですね。
なってない、うん、
でもそれはねたくさんあるみたいだなと思って、自分の中で何かが変わるから経験になるんだっていう、うん、すごい分かりやすいしいいなと思って、
すごい、うん、いいですね、うん、本当にそうだと思う。
では自分がその昔それができてたかどうかは分かんないけど、でもなんかその例えば失恋するとかでもいいんですけど、
うん、
まあ恋愛するでもいいし失恋するでもいいし、どこどこに行くでもいいんですけど、うん、なんかまあアメリカに行きましたとか日本縦断しましたとかはまあ経験になってないわけなんで、
そうなん
ですね、縦断したからどうだったのかとか、うん、失恋した後に自分がそこで何を感じて、
うん、
まあ、人に優しくするなりなのか分かんないけど、
うん、何か変わった
何かが変わったっていう話をするっていうことが経験を話してくださいという話なんだという、
そうですね、
ことだなと思って、
形だけのために日本縦断してる人いますもんね、うん
そう考えると別に世界に行かなくたって日本にいたままだって、なんなら自分のいる住んでる町であったって経験はできるはず、
いや本当にそう思いますよ
ってことですよね、
うん、どっか行かないととか海外に行かないと海外スケールのことが考えられないとか、うん、なんかそういうのはその場合もあるけど、今ってこんなにインターネットも発達してて世界中の本も読めるし、そもそもなんか街を歩いてるだけでもまだ新しい発見がこの街にないというほど、あなたはこの街をちゃんと歩いてみたんですかっていう話で本当に
すごいですよ、今日計らずもこもったんですけど繋がりましたね。2人が濃い時間を過ごしてたっていうことは要はそういうことじゃないんですか。
あ、1年間の
1年間経験値が高かったってことです
ね。あ、そうかも、
経験値は高かったですね。
経験値が高かったんだ、だから
長く感じたんだ。
だって
高画もやったし、そうそう
そう、たくさんのことを
考
えたから、考え
たし、
うん、
そのまあ保健室で本当に僕は1ヶ月に1回なのかこうお会いしてこう
喋
ってる時の、
はいはい、
やっぱり2人が講画やってた話とかもそうですけど、うん、なんかこういろんなことやっぱ考えてきてたんだなっていうことは本当に、
ね、
なんかもう今月何もしなかったとかっていうか一回もなかったなと思って、
ないですね。
なんか精神的にすごく遠くに行ったり帰ってきたりとかを繰り返した気がするから、それはすごく経験が多かったってことなのかもしれないですね。それは長く感じるわ。
感じるよね、
うん、すごい綺麗にまとまった。
全然喋ってなくてすいませんでした。
全然すごい長谷川さんの話が弾
い
てたので
、いやいやいやいや、
よかったです。
まあ、よかったんじゃないですか、成人の日にこういう話ができるというのは。
いや、長谷川さんのお話めっちゃ良かったと思いますね、うん、だからなんか英検取るとかいらないと思うんですよ。
いや、そうそうそう、英語を仕事にしたくて、そのために証明として必要だったら取ったらいいと思うんですけど、
なんか項目稼ぎにやるものあるじゃないですか、資格取り系って。
ああいうのは全部別にやんなくても道はあるんでね、うん、本当に
もちろんそういうのをいろいろもがいてる中で不意に訪れる意識の変容とかもあると思うんで、
うんうん、
いろんなものをやってみようとするのはめちゃくちゃいいと思うんですけど、
うん、
それその側だけやっちゃってても結構虚無いなって感じですよね。
そうですね。てかまあそれしか評価できない人に評価されたくないしね、う
ん
う
ん、確かに。
まあ極論だよね。でも世の中を生きていくってもっと大変なことだし、目に見えないものをこうPR するの大変だから、資格とかなんか目に見える形にこれだけやりましたっていう目に見える形に変換しなきゃいけないとか、いろんなことはあるけれど、本質的には形はどうでもいいし、本当に心の中に起こった変容だけが価値があるよねっていう話ですね、
うんうん、そうですよね、
うん、だからそう、僕はその終わっちゃいましたけど、この前の展示、
はい、
スーパーノヴァ、スーパーノヴァ行った後、久しぶりにクソエモツイートしちゃって恥ずかしかった
んですよ。いやいや、ありがとうございます。
どんなクソエモツイートをしたんですか、長谷川さん。
え、それと本垢の方ですか。感情じゃなくて本垢の方ですか。
ちょっと長谷川さんの裏垢を保健室で言っちゃうのやめなよ。
裏垢あんのかいって感じなんですけど、
みんなあるじゃん裏垢。私はないです。
好きですけどね、
ああ、そう
感情
あったんですよ。そうそう、一個ね。
え、
そうそうそう、あったんです
よ。見なきゃ見なきゃ。
ああ、私いいねしてるわ。めっちゃいいこと言ってるな。なんかあったのかなと思ってたけど、これ私の展示見たとか。
そうなんだ。
16インチ2時ですからね。はい。出てすぐですね。
めっちゃいいこと言っとると思って。いいね。
待って待って。待って待って。いいこと
読
みたい。
素晴らしいと思える芸術に触れた後で、その芸術の良さを語れることも素敵だけれど、会場から一歩出て、自分の視界や思考の捉え方が変わってしまっているように感じられることの方が、誰かに伝えようと言葉に苦心するよりも、きっと尊いものなのだ。この通りすぎる。私、いい映画の条件これだと思ってて。帰り道の世界がさ来るまでと違って見えること。それだけだと思ってます、それさえあればどんなにあの内容がなくてもいい映画。
なんか僕もね、言葉を使って仕事しているし、まあ、戸田さんも、まあ、言葉の人だと思うし、伊田さんもあの言葉の人じゃないと言うかもしれないけど、僕はあの今回の展示 の, あのキャプション含めてすごいあのいい文章ばっかりだったなと思って、すごく上手なんだと思うんです、みんなが。でなんかやっぱこう特にポッドキャストとかやってると、こう自分の気持ちとか何かを考え方喋るみたいな機会が多いと思うんで、はいはい、やっぱ言葉にできる人に憧れることってあると思うんですよ、
ね、
正直、
うんうん、
だけどこれって単純になんかその言語や的な興味関心とかがちょっと伸びてたぐらいな感じしかなくて、それよりやっぱりよっぽど大事なのって、やっぱその、なんかよくわかんないけどめちゃめちゃすごい自分の中でうわって、なんかガンって受け取って、で会場出て、僕会場出てる時に久しぶりになんかこう、おめっちゃいい綺麗みたいな、
あの
帰り道を歩いてる時に、はい、うわめっちゃ日の光綺麗と思った時の、あのなんというかわかんないんですけど、すがしさみたいなものがあって、それはきっとこう、まあ、言葉にすればなんであれをそう思ったかは言えるんでしょうけど、なんか単純にそれをできるかできないかは、なんかそれで落ち込むこともないか、
いや本当にそう思って、私自分がこう言葉を書いたりすることに対して、すごく言語化ができて憧れますとか、文才があってとか言われるんですけど、なんかそんなものは別に、私は言葉が書けるようになりたくて努力をしたタイプの人間ではなくて、生まれながらにできることだから、それは本当にたまたまで、でそのたまたまの意味って何だろうって考えた時に、単純にあのなんだろう、他の人がたまたま私の文章で自分の思ってたことがたまたま近く言語化されてたら、やっとそこで言葉を得ることができるかもしれないし、なんか役に立つからなんですよね、単純に自分が喋り続けてるとどっかには引っかかるかもしれなくて、役に立つだけで、なんかそれってなんだろう、それを先に言葉にできてたからより偉いとか全くないんですよ。思っているなんか根っこだけが偉い、その感情だけが神なんで、なんかそこが一緒だったら、あの書いたものがつなげたのが私の言葉であっても、感情を持ってたという点でそれを同じだなと思った人と私の元の感情は対等なの、だからなんか本当に自分が自ら言葉にできるかできないかには全くとらわれないでほしいし、あの私が家を片付けられず、あの代引きも受け取れず、公共料金も払えず毎日アイスばっか食ってるように、あの本当にできないことはあるし、できることの代わりにできないことはあるし、あのあなたたちは知らないだろうけど、私よりあなたたちの方ができることって死ぬほどあるから、私がたまたま言語化が、あのできるだけで、私にもしきれない言葉もたくさんあるだけ。それはあのもっともっと私よりも言語化がたまたま得意だった人や、感覚がたまたま鋭かった人が、私にできないことも誰かがやってくれる。で私は私にできるちょうどのことをやる。であなたはあなたにできるちょうどのことを、それが世間的に才能があるとかすごいとか特別とか言われるようなことじゃなくても、あなたがただできることをやる。それが全部等しく同じ価値があることだとしか思ってないので、すごくこの長谷川さんの言ってることって分かりますね。これだけは誰にでもできることだから、
そうと思ったっすね、でもなんか変わったとか、例えばさっきの光が綺麗に見えるかもとか、何かこう自分の中に引っかかってるものがあるかもっていう時に、まあそれは単純にさっきの経験で言うと、あの確かに経験してるだと思うんですけど、さっき本当トラさんの言った通り、これを人に伝える時に大体困るんですよね。
そうですね。
早くテレパシーできろとは思うんですけど、
で逆に人に伝えなきゃいけないって思うと、映画の感想とか検索してそれっぽいことは拾って、パッチワークして 言っちゃったりとかするよね。
いい感じの感想作っちゃったりみたいなね。
でも本当はもっと豊かなこと思ってたはずなのって思う時あるじゃん。140字に収め、
うん、
収まらなかったものがあったのにって、
うんうん、そうそう。でもね、あとすごく技巧を凝らした言葉だりしてもなかったりするし、うん、なんかすごい綺麗って5回でも10回でも言ったらいいと思うんですよ、うんうん、それって本当だと思うので、
うん、
だけど綺麗って 何十回でも言ったら自分の気持ちが 100% 表せるんだったらそれで全然いいと思うんですけど、
うん、
実はちょっと違うみたいな、
うん、
こんなに言っても表せないっていう時は多分語彙力の出番みたいな順序だと思うんですよね、
うんうん、探せばいいんですよね。
そう、何か自分の言いたいことってきっともっとこうだったはずっていうのが言えないっていう悔しさが新しい語彙とか、うんうん、新しいその、うん、言葉の仕方みたいなものに向かわせていくっていうだけだと思うので、うん、根本的にはやっぱり最初はこう、か感情というか、
うん、
か感じたところがスタートであるべきっていうか、うんうん、だんだんなんか逆に言葉だけが発達していくとそれっぽいこと言えるようになっちゃうので結構それでまずいなと思うんですけど、ね、それ
あのバレる本当はバレるから、ね、
気をつけなきゃと思ってるんです
けど、この映画のコメントすごいそれっぽいことだけ言ってる人の感想だなって思いながら私見てる時ありますもん。
ちょっと怖いですよね。
怖いな。
そう。
でもなんかバレるから。
うん。そのちょっと余談かもしれないですけど、その経験とのその話をした時にすごいパッと思い出して、それをさっきのところで終わればよかったですけど、すいません。
いやいやいやいや。
すごい、でも久々に長くて面白い回になったんじゃないかと思います。まあ、
祝日なんで。
はい。祝日なんで。
あ、そっか。
まあ。二十歳になった人もなってない人も。
なってない人も。30歳になった人も。
俺は一生二十歳だって人も。
40歳の人も。
誰でも聞いたら面白いのになってるんじゃないか。長谷川さんありがとうございました。
とんでもないです
。ありがとうございます。
はい。で、井田さんもおネームなんで、そうそう終わりにしましょうか。
はい、いや、なんかスーパーノヴァはかなり意識の変容をさせようって意識を持ってたんで、
そうですね。
言ってもらえてよかったです。
そっからこの会話になったのすごく、
はい、
面白かったですね。
はい。ありがとうございます。
はい。皆さんもいろいろ普段感じたこととか、ぜひ。どんな言葉でもいいので、うん、投書とか送ってみてください。うん、Google フォーム。
告知大丈夫ですか？
あ、告知します。
まだ間に合いますよ。
はい。そして、今週ですね。
いよいよ。
今週、1月13日から19日まで、東京吉祥寺にあります、アップリンク吉祥寺さんという映画館で、ちょっとまだ時間出てるかわかんないですけど、夜の時間帯に、私の脚本監督編集をしました映画永遠が通り過ぎていくという映画をアンコール再上映という形で1週間限定で上映します。2022年の4月に上映したものなんですけれども、皆さんの応援のおかげで再上映できることになりました。しかし劇場で映画館で見られる機会としてはおそらく最後になる予定です。なので、見逃した方ももう一度見たいという方も、ぜひぜひ、ちょっと、お忙しい時期かもしれないんですけど、よかったら、ぜひぜひ劇場に足を運んで、スクリーンで体感してもらえると嬉しいです。私も毎日、なるべく、舞台挨拶などなど登壇する予定なので、話しかけてください。よろしくお願いします。
あ、告知できます。
はい。
どうぞ。
はい。マナ生誕記念写真展を開催します。冬に生まれた女の子というタイトルで、1月13日から1月16日、原宿のデザインフェスタギャラリーというところの2階を貸し切って開催します。なかなか規模大きいです。ぜひぜひ雪の中で撮った写真をたくさん展示します。あと初めて雪グラビアに挑戦しました。ぜひ。
雪グラビア、冬にぴったりですね。
雪の中で水着になるという所業。
マナさんというグラビアのモデルさんですね。
グラビアのモデルさんが写ってくださいました。ぜひ写真展可愛いと思うので遊びに来てください。そしてその夜とかにアップリンク行ったらいいんじゃないでしょうか。はい、
はい、最高ですね。ぜひぜひお越しください。
お越しください。
告知欲しい。
告知なんかできたらしてね、できたらしてください。
長谷川さんいっぱい
あるんじゃない、ね、本当
いっぱいお仕事してるか ら,
てるんだから
本当はこれがっていうのがあるそうな気がします。
確かに1月9日ぐらいですよね。多分1月中にまあまあいい対談記事が1個出る。
おお、楽しみ
はずですね。
じゃあ長谷川さんのツイッターを見れば、
長谷川健人さんの、
はい、めちゃすごスーパーレジェンドデザイナーの人と、登り調子じゃないですけど、まあ、記念 経営者の方の対談なんですけど、
おーでかそう、
1個まとめさせていただいたのが多分1月中に出るはずですと。
長谷川さんの編集は本当に素晴らしく読みやすく、はい、あの語り手の意図を本当に汲んでくれる私は本当に長谷川さんより素晴らしい編集さんには出会った、未だに出会ってないので、ぜひ長谷川さんのねしたお仕事もチェックしてください
してください。
では、まあ、春ぐらいに、
うん、
ライティングやった本が多分
お
2冊ぐらい出るはずなんで、
おい大変だ、
じゃあ言えるやつ
ぜひ出たら、
あ出たらじゃあまた告知会やりましょう、
はい、よろしくお願いします
そしてそれではまた皆さん良い祝日を、バイバーイ
バイバーイ
バイバーイ。